なるほどマネーライフ、北陸銀行の提供でお送りします。ツールドフライデー、山崎夏子がお送りしています。毎月第2週第4週のこの時間は、経済の専門家からいろいろなお話を伺います。今日は金融広報アドバイザーの正橋直美さんに伺っていきます。正橋さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は財産を守るということで、はい、必勝最新版お金の情報と題してお聞きしていきたいと思うんですけれども、
はい、よろしくお願い
します。お願いします。まず財産を守るためにはどうすればいいんですか？
う
ん、
そうですね、あえて財産を増やすではなくて守るというテーマに、はい、着目していただきたいんですが、
はい、
今増やそうと思うとやっぱりリスクとかいろいろありますし、うん、そこに行く前にもうちょっと足元を見るといいますか、
はい、
まずポイント2つありまして、1つ目なんですが、
はい、
時間を意識する。
時間を意識、はい、どういうことですか？
自分の今財布の中、預貯金の中にあるお金を時間でちょっとこうグループ分けしてみる、
はい、
うん、まずは1つ目、短期、
はい、
日々使うお金とか、まあ、長くて3ヶ月、まあ、1年以内には使うかなっていうお金をいくらかかるかとか、いくら準備してあるかっていうのを考える。
うん、
よくそうですね、緊急予備資金としていくら必要ですかっていうご質問多いんですけれども、
はい、
一般的には生活費の3ヶ月分、
うん、
ちゃんとすぐ出せるところにありますか？
いやまずそのお金があるか
どうか、うん、探してみたいと。そんな風にこんな感じでこう考えていく。パッと出せるお金っていくら必要で、どこにちゃんとあるかなっていうのを考える、はい、で2つ目は中期、
はい、
これはもう少し先ですよね。もう少し先だけど、やっぱり金額考えてみると分かってるなっていうものってあるんですよ、
はい、
例えば車、
あ、
富山だと必需品なの で、
そうです、ね、
車20年30年ってまあちょっとね
乗れないことの方が多いですよ ね、
うん、そうすると買い替えっていつなのかとか、うん、あとリフォームとか、
うん
うん、お子さんいらっしゃったら教育資金、
はい、
うん、このあたりを中期ということで、
うん、
5年ないし10年ぐらいをめどにいくらかかっていくら貯めてあるかを考える、
うん
うん、で最後が長期、
はい、うん、
こちらになると例えば20年後30年後、
うん、
もう家のローンも終わり、教育資金にお金も必要なくなり、
うん、
でもじゃあ年金生活になった時どうやって生活するのかっていうと、はい、やっぱりそれはもう自分たちの自助努力しかないわけで、
うん
うんうん、そうなると期間がすごく長いので、
はい、
世の中の物の値段の方が先にどんどんどんどん上がって、
はい、
預貯金って今元本は保証されてもそんなに置いてるだけで増えるっていう仕組みはないわけなので、金利の高かった時代に比べると今はやっぱり世界の中でも低金利と言われてるので、はい、そこにずっと固めて置いておくと物の方が値上がりしてしまうと、自分の金額は一緒なのに、
はい、
お金って減ってるのと一緒なんですよね。
価値が下がるってことですか？
うん、そうですよね。そうなるとそういう長期のものについては、
うん、
物の値段と一緒に連動して増える可能性がちゃんとあるもの、
うん、
そういうスペースに置いとくというのが大事なので、うん、その時間でこう3つに分けて、いくら必要で今いくらあってじゃあどれだけ準備しなくちゃいけないかっていうのを考える。
うん、うん、そうすると短期の場合はやっぱり普段使いやすいものにお金を入れておくっていうと、はい、
そうですよ ね、 ね、預貯金ですよね。
あ、
今コンビニでね、
はい、
もう、日曜とか夜間とか関係なくいつでも引き出せるので、
うん、 そうですね、
うん、
そして中期になってくるとどういった
もの、もう少し簡単には引き出せない、
うん
うん、でお金を貯める目的ってもちろんストックしておくとか、
はい、
増やすとか、うん、利息でこう利回りでとかいろいろあるんですけれども、
うん、
すぐ使えないようにしとくっていうのも結構大事なところで、
うん、
あると 使いたくなるじゃないですか、はい、なのでちゃんと分けておくっていうのが中期ですよね。
そして長期の場合の手段というとどういったもの
が、例えば投資信託とか株式とかNISAとかね、
はい、
昨年来からこういろいろマネ雑誌とか書籍とかも出てて興味持ってらっしゃる方もあると思うんですけど、
はい、
そういう、非課税という枠を使えるものもありますし、あと外貨預金とかね、
なんか他の国のお金を扱うとなるとちょっと勇気がいるような気もするんですけれども、
ただね仕組みをきちんと知ってれば、そんなに難しいものではないので、そういうものでこう運用を増やしていくっていうのも大事かと思います。
こう短期と中期に関してはなんとなく自分でも、
はい、
やっていけそうな気がするんですけど、長期に関してはちょっと難しそうな気もします。
そうですね、リスクなくしてリターンなし、
う
まい話はないんですけど、
はい、
きちんとそのリスクを理解していれば決して賭け事でも何でもないですから、大丈夫です、はい、
さあ正橋さん、そして2つ目のポイントはどういう点ですか？
はい、とかくお金のことになると何かこう金融商品で増やそうとか、どんな保険に入ったらいいかとかそういうところに行きがちなんですけど、
はい、
それよりももっと手前のところでまずは今払ってるもの、
はい、
支出をきちんと把握する、洗い出すということをお勧めしますね。で意外とですねこうどんどんどんどん書いていただくと思いがけず あれもこれもって出てきて、おそらく 100% と言っても過言ではないぐらいの確率で思ったよりもたくさんで出てるなっていうところがあるんですね。
あると使っちゃいますもんね。
そうですね。で人生でやっぱり一番大きな支出というと一番に出てくるのが住宅、
はい、
でキャッシュで買うっていう方はもうほとんどね、
はい、
いらっしゃらないと思うので、そのローンを住宅ローンを、使ってらっしゃって、じゃあ金利はいくらであと何年払うとか、保証料がいくらだったとかいろいろこう要素ってあるんですけど、それをまず即答できる方っていらっしゃらない、
はい、
プラス、じゃあ資料を持ってきてくださいとなると、どこにあるかわからないそういうこともあるんですね。なんで普段例えばスーパーとかコンビニ行った時10円100円単位でこういろいろものを選ぶのに、はい、そういう
逆に大きな買い物なのに分かってないってことね。そうそ
う、まあ人任せだったりすることが多いので、きちんと自己責任ね。でいろんな種類のものが今出てきてるので、
はい、
住宅ローン見直しただけで月に1万円節約できたっていうこともありますし、あと住宅ローンばっかりこう気にしてると実はクレジットカードでリボ払いですごい高い手数料払っているっていうこともありますし、全部何にお金が出ていってるかっていうのを洗い出せば必然的にあここ良くないなっていうのも見えてくるので、まずはお金を払ってるものをなんかこう、紙に書いてみるっていうのをおすすめしますね、
はい、払い方もやっぱりポイントになってきますよね。
そうなんですよね。で必ず払うものってありますよね、例えば電気、
はい、
ガス、水道、いろいろ通信費とか、
はい、
携帯の絶対に払うものほどカード払いにする。で直接口座から落ちてるものをカード払いにすると、おそらくねそういう、携帯会社とかいろんなところもカード払いを推奨してるはずなんですよ、しませんかって。で徴収する側はその集めるのが楽になるし、払う方も支払う費が一つにまとまるので、
はい、
資金の管理が楽っていうのと、あとポイントつくんですよね、
カードに。
カード払いにして自分のそのカードにどんどんどんどんポイントがたまっていくと、カード持ってて危険なのは っぱりついついお金もないのに買ってしまうっていうの、はい、とか、まあ、お金はまあありますけど、うん、不必要にたくさん買ったなっていうのがやっぱりリスクなんですが、はい、必ず買うもの使うものであれば、うん、そういうポイントを貯めるために活用するっていうのも方法ですよね。
ちなみにそのポイントって、まあ、カード会社によっても違うと思うんですけれども、うんうん、うまくすると年間どのくらい、
そうですよね、例えばどうでしょう、光熱費とか保険料、携帯、家族全員の分、はい、全部かき集めたとしたら、まあ、月に10万円ぐらいあってもおかしくはない金額かと思うんですね。
そうですね。
でそれに、うん、1% つくとしたら、年間でそれをカード払いに切り替えただけで、1年経つと1万2000
円、うん、1万2000円って考えると大きいですよね。
で、
ね、うん、
できればありがたいですよね。
そうですね、はい、
まあ、うちはもうほとんどできるものは全部カードに集約してます、
うん、カードも使い方によってはすごく便利で、お金を貯める道具にもなってくれるんですね、うん、そうですね、はい、なるほど、まあ、財産を守るには家族構成とか収入支出など、はい、いろいろ違うので、一つの情報に頼るのは危険かもしれないんですけれども、
はい、
いろんな情報を知っていくっていうこと
で、ね、そうですね、正解は一つではないというところを、
はい、
まあ、大事にこう忘れずに、何か偏ったものに全部委ねるのではなくて、いろいろ広く常に情報を収集するというのが、ポイントになってくるかと思います、
はい、今日は金融広報アドバイザーの正橋なほみさんに、あなたの財産を守ると題してお伺いしました。正橋さん、どうもありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。